はい、ということでございまして、6月に入りましてね、初めての放送というか、最近月1回しかね放送してないんで何とも言えないんですけど、ルースケのこれに懲りたらまた来てね、アートヒルズミュージック様の提供で本日もお送りいたしたと思います。まあ私ね、前回の放送でも言いましたけど、北海道とね、東京というかね、まあ、住んでるの埼玉の川口ってとこなんですけど、まあ、行ったり来たりなんですよ、毎週のように飛行機で、もうほんとね、月曜日行って金曜日帰ってくるみたいな生活をここ2ヶ月ぐらいずっとしてるんですよね。だからもう帯広空港のね、グランドホステスさんなんかはもう顔見知り状態、あら、うん、なんか行きつけのスナック状態みたいな、あら、どうもみたいな感じになってるんですよ。まあ冗談だけどね。でまた帯広空港って、私営業車置きっぱなしにしてるんですけど、帯広空港はタダですからね、駐車場がいいでしょ、タダですよ、うん、最近観光客が増えて混んでるんであれですけども。でね、この間北海道といえどもですね、5月の26日、私はその時東京にいましたけど、日本ダービーの日かな、26は東京も暑かったですよね。まあ北海道も異常な暑さになってまして、で、まあ、26日は僕行ってないんで分かんないんですけど、その次の日僕飛行機で羽田から帯広空港に入ったんですよね。で今までは僕って実家が北海道なんでいっぱい帰ってるんですよ、北海道に。で大体飛行機降りた時に乗客の方が言われるのが、寒とか涼しいとかっていうのは今まで何度とももう腐るほど聞いてきたんですけど、北海道に着いた飛行機から降りたお客さんが熱っって言ったのは僕初めてですね。みんな熱っって本当に言ってましたね。で本当熱かったんですよ、あの日。マジか、俺北海道じゃねえだろうと僕も思って、で帯広空港に停めてある車に乗ってね、もうあれですよ、エンジンかけていきなりエアコンはマックスですよ、ボーみたいな感じの。でそれでなかなか暑くならなくて、涼しくならなくてね、もうそれでボーって分かるでしょ、夏にエアコンかけるとき皆さん本州でもそうですよ、ボーでね、で公式オフィシャル発表は36度だったか5度だったか分かんないですよ、帯広は。で街中を向かいましてね、駅前に帯広駅前ってこう温度計があるんですよ、モニュメントみたいな、結構ちょっと立派なこじゃれた温度計がありまして、で30度以上もメモリがあるんですよね。で私も行きましたよ、そしたらもうメモリがですね、まあ番組のツイッターにも載ってますけど、36度7度ぐらいになってるんですよ。でみんなこう周りの帯広の市民は写真を撮ったりしてるんですね、この温度計のメモリを。いやすごいなと思ったんですけど、でもさすがに僕って北海道に5月に行くのに半袖とか、なんか軽装って全然してなくて、長袖でスーツに上着を着てっていう感じで行ってるんですけど、さすがすごいですね。で帯広駅で出会ったのがミヤネ屋さんの中山レポーターなのか分かんないけど、いらっしゃいまして、その暑さの中継のために帯広にいらっしゃってたんですよね、中山レポーターが。でね、僕らとか長袖着てるけど、やっぱり暑さを取材にするね、取材に来るだけあって半袖なんですよ、ね、半袖で。結構中山さんって結構筋肉質で暑いですよみたいな感じで多分放送されたんじゃないかなと見てて思うんですけどね。いやー本当に北海道すごいなと思いました。まあ温暖化とかよくありますけど、かと思えばですよ、先週行った時夜飲みに帯広市内行ったら逆に言うと9度とかですよ、本当。この間37度とかになったんですけど、先週9度とかですよね、夜めっちゃ寒いから、いやーやっぱり北海道さすがやなーと思った先週の出来事でございました。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そして、oh, yeah. ジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ということでございまして、北海道トークが終わりましてね。で、まあ私もね、なんか最近ラジオの方、これ月1ぐらいのペースになって、なんかいろんな人からね、なんかこれに懲りたらまた来てねっていうのは、僕がちょっとバイトしてたオカマバーのママが言ってて、オカマバーのママっていうか、みんなでね、お客さんに帰るときに、これに懲りたらまた来てねっていうふうに言って、エレベーターが閉まったときにまた、開くを押してみんなで土下座するという儀式がうちの店はありましたんで、そんなことやってたんですよね。で、僕も半年ちょいぐらいバイトしましたけど、普通でもオカマって皆さんやらないでしょで、僕大学生の時にいろんなバイトやってまして、で、まあ下関係多かったんですよね。僕風俗とか、あとラブホテルのベッドメイクとかで、そんな中ですごくお世話になってるおばちゃんっていうかいたんですよね。すごいやっぱりその方っての親身になっていろんなことを話したり飲みに行ったりとかしてるおばちゃんがいて、すごく私信頼してたんですよ。で、その方から今日飲みに行かないって言われて、ああいいですよって言って行ったんですよね。で、居酒屋さんで、まあ何回も行ってる居酒屋さんなんですけど、そこでなんかちょっと私の知ってるお店でおかまが欠員してるので明日からオカマやってくんないって言われたんですよ。ええ、でもなんか究極のあれですよね、勧誘ですよね。で、いやいや僕男の人とか別に好きじゃなくて普通に女性好きなんですけど、私のね、まあ、紹介する店は半分が本当に女性が好きな人が働いてるショーパブで、半分が本当のママとか含めて本当のオカマなのよってもう説明を受けて、どういう説明だかよくわかんないですよね、今考えたら。それ納得すれって言われたもんね。オカマやってみないと明日から。ねえ。ドモホルンリンクルとか、なんかグルコサミンのお試しコースじゃないんだから、明日からやってみないみたいな。そういう健康食品とか器具じゃないんだからね。でもなんか、いやでも僕はその女性のおばさんじゃなかったら、絶対断ってたんですよね。いやもうお断りしてたんですけど、話だけってこれはまずいですよね。話だけのケースにならないケースが多いですよね。でもう釜、お店に連れてかれまして、でお釜をちょっとやることになったんですけど、でなんかビューラーとかね、女性の化粧のいろいろ道具があるんですけど、あんなのもやらされて、幸いなことに私が働いたところが超下品系のお釜で、お客さんのところにドリンクメニューとか出すんですけど、裏メニューっていうのがあってで裏メニュー何が書いてあるかと、デブとホモとハゲって書いてあるんですよ。どれ指名しますとか、で従業員の中にはこのデブとホモのミックスとか、ソフトクリームじゃないですけどいますんでとかって、そういう接客をしてましたね。本当いるんですよ。でトリプルミックスもいるんですよね。デブでホモでハゲ、これも言いました。名前忘れちゃったな、僕の現地名。もうそういうようなメニューまでこしらえてね、やってたんですよ。で、まあ初日こう勤めますよね。だけど初日ママに怒られたんですよ。なんかあんたテンション低くないとかって。でも皆さんね、オカマバーで初日にバイトしてどんだけとかって、なんか開口一番言えるやつって、俺それの方がおかしいと思う、逆に絶対無理だよね。今日からお構いやれって言われた人間がそのテンションで話せます？ママと同じ。あんたテンション低いわねって言われたんですよ。低いも何もないわよとか、その辺からちょっと馴染み出してたんですよね。和洋言葉とかね、え、もうお構は喜びがうちよとかって、外には出ないの、嬉しいも悲しいもうちにね、手をこううちに縮込めるっていう意味でいろいろなんか教育受けましたけど、本当ですよ。ね、こういう接客あんのかなと思って。しかもなんかやりたくてやってるわけじゃないんですけど、ただ自分ってでも今となってはもうすごいいい経験だったなと思うんですよね。短期間でしたけど半年ちょいだったかな、もうちょっといたかな。 いましたけど、すごくいい経験でした。オカマバーで働いたのはやっぱり自分の今のトークにもつながってるし、あのトークの幅という意味ではものすごい大きな時間だったですね。で、僕もいろんな今ね薬の会社で働いてまして、帯広とかね、北海
道、私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、もうねエンディングに来ちゃいましたけどね、オカマトークをずっと喋ってしまいましたけど、まあオカマ路線でいきましょう。で、なんていうのかな、オカマっていうのは、そのオカマトークっていうのはなんでこう支持されるかっていうと、やっぱり世の中の人ってやっぱオカマ、変な意味じゃなくて下に見てるんですよね。でもいいんですよ、それが。一回綾小路きみまろさんが毒舌漫談やってますけど、あれ嵐さんがテレビでやったことあるんですけど、ああいう毒舌漫談とかもいい男やとかがやっちゃうと、やっぱり聞く手の女性ぐさっときちゃうんですよね。ね。でもさっきも言いましたけど、オカマってこうね、男が好きな男を探すとこからが私たちの恋愛よとかって言われちゃうと、あ、自分たちよりいいじゃん、うん、この人たちオカマちゃんに比べたら私たちなんか全然マシよねっていうところでやっぱ通ってくれるんじゃないか、もう全然大丈夫じゃんっていう、そういう、ニュアンスがあるんですよ。だからそのオカマっていいんですよねいいんですよねっていう割にはなんか半年足らずで辞めましたけどね。まあでも本当にいい経験したんでね。でもぜひ今皆さんもね、行かれた方はいると思うんですけど、下品系の店とかね、綺麗系のお姉のお店とかいっぱいありますけど、ぜひね街に繰り出していただいて、絶対でも参考になりますよ、オカマちゃんのトークとか、絶対参考になりますよ。僕もママの言ってた、ママ福島の人だ出身だったんですけど、福島の名物ってなんだか知ってると思って、桃とホモ、これをもう使わせてもらってます。桃もいいけどホモもいいのよとかいうの使わせてもらってますからね。でも福島県民の方、それはママがあくまでも言ってたっていうことで、事実とは異なりますので、ね、そういうオカマトークっていうのは私もふんだんに日頃ね、キャバクラ行ってもね、なんかオカマやるとウケるんで、なんですかね、オカマで入ってオカマで帰るときあるんですよね。じゃあねーとかって言って帰るときあるんですよ。これに俺何万とか払ってんのかとか、さすがにまた来てオカマやってとかって LINE が来て、これなんか趣旨が変わってんじゃないかなと。俺なんか、でなんか入ったらいきなり口説けないでしょ。ねえ、わかるでしょ気持ち。
どんだけとかね、当店では3分以上のおしっこ自動的にうんこですよとかって言われても、言ったまま急に今度ちょっと飯食いに行かないとかって、そこのテンションに持ってくのってすごい大変で、なんか最初オカマで口火切っちゃうと閉店までオカマで帰るという、俺キャバクラ来る意味あんのかなとかね、本当最近ね、オカマ楽しいとかっていうの、こういう LINE をもらう自分っていうのもちょっとああっていう感じです。まあ北海道話も含めてまたお送りしますんで、また聞いてくださいね。このラジオを皆さんお友達にも紹介していただければと思いますんで、今日は失礼いたします。